皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報、令和7年9月号をお届けいたします。今月号の表紙はチャチャワールドで開催された登米市石越あじさい祭りの一コマです。緑の木々をバックにチャチャワールドを周遊する深緑色の電車がお客さんを乗せて紙面いっぱいにメルヘンチックに楽しそうに映っています。もう少しで紙面からはみ出しこちらに向かって進んできそうです。シュッシュポッポ、シュッシュポッポの音まで聞こえてきましたよ。電車の周りにはたくさんのシャボン玉が風に乗り、親子の夢や希望を乗せて電車と一緒に走っていることでしょう。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ特集、笑顔がつながる出会い、3、8から11ページ今月のお知らせ、環境事業所だより、4、12、13ページ今月のホットライン、5、14、15ページ市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ健康に関する情報、虫歯のない子、2、18から20ページ情報広場の催し募集、3、20ページから23ページ同じく情報広場のお知らせ相談寄付、4、24ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
特集、笑顔がつながる出会い、地域を元気にする子どもたちの笑顔、その笑顔を守るために登米市では妊娠・出産・子育てを支援しています。そしてその支援を通じて出会った人と交流が生まれています。笑顔と支援の輪を広げているその活動から、安心して子育てをするために大切なことを考えます。市内の出生数が減少。市内の出生数の推移を見ると、平成26年の出生数は547人、5年後の31年、令和元年には122人減少して425人となり、さらに5年後の令和6年には155人減少し270人となっています。10年前と比べると半分以下の出生数となり、大きく減少している状況となっています。子育てを取り巻く環境。厚生労働省が発表した令和6年の出生数は686,061人。女性1人が生涯に産む子どもの数を表す合計特殊出生率は 1.15 と、いずれも過去最低水準となりました。全国的に出生数の減少が進み、登米市では昨年の出生数が270人となり、前年より51人減少。この少子化の勢いが止まらない状況は、市全体で考えなければならない重要な課題です。自分のペースで子育て。妊娠し、新しい家族を迎えることは、楽しみや喜びである一方で、不安や悩みを抱える人も少なくありません。インターネットなどでたくさんの情報が溢れている今、不安を取り除くために調べているのに、何が正しいのか迷い、さらに不安になる人もいます。子育ては人それぞれ。周りと比べず、自分に合った子育てをしていくことが大切です。ほっと心が緩む場所。市では 子供を安心して産み育てていける環境づくりのため、親子の健康増進や育児など、妊娠から子育てまで切れ目のない子育て支援の取り組みを進めています。子育てする人たちが情報共有し、楽しいと思える出会いの場の一つとしてサロンなどを開催しています。子育てする側が健やかでいることで、子供も健やかにのびのびと成長します。子供優先の日々の中でも、肩の力を抜いて自分自身が心地よく過ごす時間を持ったり、笑顔になる時間も必要です。無理せず自分らしく子育てを楽しんでほしい。そのために子供だけでなく、子育てをする大人もほっとでき、笑顔がつながる子育ての輪が広がっています。見開き上部に写真が4枚添えられています。お母さんに見守られ、お絵描きをしている笑顔の女の子、ボールのプールで遊ぶ赤ちゃん、お母さんに抱っこされ、ご機嫌な2組の親子の様子です。サロンでつながる子育て、妊娠中の過ごし方や授乳の方法、日々の過ごし方などを気軽に相談でき、参加した人がみんな笑顔で過ごしている各種サロン、参加者がどんなことを感じているのかインタビューしました。中田町菊池舞さん、お母さん同士の交流が嬉しい。妊娠中マタニティサロン、パパサロン、孫孫コースに参加していましたが、赤ちゃんサロンは今回初めて参加しました。同じくらいの子供がいるママに会えて、暑さ対策やこれから必要なものについてなどの話ができて嬉しかったです。ベビーマッサージは家でもできそうな動きだったので、これからもやってみます。波佐間町宮内成美さん、楽しく明るい雰囲気を感じさせたい。赤ちゃんサロンは3回目の参加です。会ったことがあるママや助産師さん、保健師さんがいて話しやすかったです。普段子供と2人だとどうしても静かな環境になるんですが、楽しく明るい雰囲気を感じさせたいと思い参加しています。子供を抱っこしながらのママストレッチは、子供と一緒に体を動かすので楽しかったです。波佐間町山本さつきさん、ママさんたちと直接話せるのがいいところ。5月に登米市に引っ越してきました。仙台市のサロンに参加したことはあったんですが、転入手続きの際、窓口でもらったマタニティサロンのチラシを見て、近くにもあると知り参加してみました。同じように妊娠している人や先輩ママと話ができるのがサロンのいいところですね。マタニティヨガは深い呼吸でリラックスできました。中田町丹治良介さん、実際に体験できて父親の実感が湧きました。妻と一緒にプレパパパパサロンに参加しました。おむつ交換や着替えは想像していましたが、実際体験してみて父親になる実感がさらに湧いてきました。保健師さんから産前産後の母親の体調の変化や気持ちの変化について話を聞き、妻をサポートすることを大切にしながら家族全体を見て支える父親になりたいと感じました。栗原氏、佐藤和一さん、清子さん、初孫をお風呂に入れるのが楽しみです。波佐間町に住む妊娠中の娘から祖父母の孫孫コースのことを聞き、夫婦で参加して30年前の記憶をたどりながら沐浴体験をしました。今は顔も石鹸で洗うことや耳を押さえなくてもいいことなど、昔と変わった部分もあるんですね。実際に助産師さんの話を聞きながら体験できるこういう場があることはありがたいですね。見開き紙面上半分に サロンの様子が写真で紹介されています。マタニティヨガで助産師さんと一緒に深い呼吸のポーズに取り組む妊婦さんとプレパパさん、赤ちゃんサロンでベビーマッサージをするパパとママ、マタニティサロンで赤ちゃんの人形を相手に沐浴と保湿の練習をする妊婦さん、プレパパ・パパサロンで妊婦体験ジャケットを試着する男性と、赤ちゃん人形でマッサージと着替えを体験する男性、孫孫コースで沐浴とヨガを体験するもうすぐおじいちゃんとおばあちゃん、9枚の写真が並んでいます。一人一人に合った方法を一緒に考えています。母乳育児や妊娠中の相談などができる助産院、お母さんや家族が安心して育児できるように支援しています。人間らしさや人間味、ケアの基本となる手、人と手を大切にし、市内で唯一産後ケア事業にも取り組んでいる東和町人と手助産院の島村春子さんに話を聞きました。一人一人に合わせて、母乳育児支援の研修で東京に行っていた際、母乳育児にまつわる相談が多岐にわたることを知り大変驚きました。こんな時、登米市のお母さんはどこに相談するんだろうと思い、安心して育児ができるよう、また家族が安心して手伝えるように支援したいという思いから開業しました。悩みは人それぞれ、こんなことを相談していいのかなと思わずに気軽に利用していただきたいです。当院ではお母さんやお子さん一人一人に合った方法を一緒に考えています。自宅に戻ってから一人でできるかに視点を置き、具体的な方法や、もしこれができなかったらこの方法もあるよと、うまくいかなかった時の対処法なども伝えるようにしています。産後ケアで悩みを解決。当院は産後1年未満のお母さんとお子さんが利用できる産後ケア事業でも利用することができます。令和5年度から支援を必要とするすべての人が対象となり、市役所で申請してから利用できます。利用される内容は、乳房の痛みや授乳がうまくできない、赤ちゃんの体重の相談など様々です。直接話すことで気持ちが軽くなったり、表情が明るくなることもあります。産後ケアを受けることは特別なことではないので、ぜひ多くのお母さんに気軽に活用してほしいです。出会いを大切に笑顔をつなぐ。大人が生き生き暮らす姿が子供たちを健やかに成長させ、大人一人一人の笑顔が全ての子供の笑顔につながります。時代とともに家族形態や子育ては変化し続けています。情報があふれ、 SNS などで簡単に調べることができる時代であっても、実際に足を運んで出会った人と共感できる交流の場が大切です。こんなことが不安、こんな時どう過ごしたかなど、直接話すことで気持ちが軽くなることもあります。大人の気持ちが軽くなると子供も自然と笑顔に。そんなつながりと出会いを大切に、地域で支え合い、助け合い、市全体で子供たちを大切にして愛情を込めて育てていく必要があります。安心して暮らし続けられる温かい環境で笑顔をつなげていきませんか。子育てというかけがえのない経験の中で楽しさや幸せを感じられるように。笑顔の島村さんの写真とともに、助産院の外観とケアルームの様子、来院した2組の親子が赤ちゃんを膝に乗せて談笑する写真が添えられています。特集を終わります。
今月のお知らせ。登米市出身の若者を応援、奨学金返還額を補助。登米市出身の若者の U ターンや地域への定着を促すため、市内に住所を有し、市内または近隣市町村で働く40歳未満の人を対象に奨学金返還費用の一部を補助します。対象者、次のいずれかに該当し補助要件をすべて満たす人。1、過去に市内に住所を有し、進学などで一度市を離れた後、令和5年4月1日以降に市内に転居し、市内または近隣市町村で働いている人。2、もともと市内に住所を有し、令和6年2月1日以降に大学、高校などを卒業、または中退後、引き続き市内または近隣市町村で働いている人。補助要件。初回の補助金申請の年度末時点で、年齢が40歳未満。大学、短大、専門学校、高校など在学中に奨学金の貸与を受け、現に返還している、または申請年度内に返還が始まる。奨学金の返還及び市税に滞納がない。5年以上市内に定住する意思がある。公務員でない。補助期間、最長3年、年度ごとに申請が必要です。支給金額、申請する年度内に返還すべき返還金の額、1年度につき上限18万円、3年間で最大54万円、申し込み期限、9月30日火曜。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、ふるさと定住係、0220-23-7331、必要な医療を安心して受診、医療費助成制度、新しい受給資格者証を郵送でお届けします。障害者医療費助成及び母子父子家庭医療費助成受給資格者証の有効期間は、その年の10月1日から翌年9月30日までの1年間です。受給要件を満たす人には、新しい受給資格者証を9月下旬に送付します。手続き不要です。また、所得制限限度額を超えたことなどにより、受給要件を満たさなくなった人には、その旨をお知らせします。ただし、次に該当する場合は、受給要件が確認できないため、手続きが必要です。所得の申告が済んでいない場合、確定申告、住民税の申告をしてください。転入や単身赴任などにより、市で所得情報が確認できない場合は、同意書、マイナンバーによる情報照会、または所得証明書、扶養人数や税控除額がわかるものを提出してください。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。所得制限限度額が引き上げになります。令和7年10月1日から、障害者、医療費助成及び母子、父子、家庭医療費助成の所得制限限度額が次の通り引き上げになります。その他の算定方法に変更はありません。障害者、医療費助成の所得制限限度額。障害者が20歳以上の場合の本人の限度額、令和7年10月から、扶養親族等の数、なし、366万1000円、1人404万1000円、2人442万1000円、3人480万1000円、4人518万1000円、5人 556万1000円。母子父子家庭、医療費助成の所得制限限度額。母または父の所得、令和7年10月から。扶養親族等の数、なし170万円、1人208万円、2人246万円、3人284万円、4人322万円、5人360万円。問い合わせ、市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166。牛の飼養管理技術を競う第18回市畜産共進会開催。市畜産共進会が7月4日南方畜産物州出荷場で開催されました。共進会は地域の家畜改良意欲の高揚や飼養管理技術の向上と普及に努めることを目的に毎年開催しており、今年は延べ34頭が出品されました。上位入賞牛は県共進会の出品牛候補になります。結果は次の通りです。チャンピオン賞、波佐間町和牛改良組合、ラムネ号、スプライト号、千葉ズファーム。最優秀賞、一句、若メスの一、吉幸号、中田町、NOA。二句、若メスの二、重忠号、東和町、佐藤喜一さん。三句、計算、安百合の子号、豊里町歌舞伎ファーム。四区、高等登録群、波佐間町和牛改良組合、ラムネ号、スプライト号、千葉ズファーム。五区、府警群、米山町和牛改良組合、福百合号、富江隆さん、福来号、佐藤光志さん、恵み号、平間義和さん。団体賞、第1位、波佐間町和牛改良組合、第2位、中田町和牛改良組合、第3位、米山町和牛改良組合、宮城県総合畜産共進会、日時場所、1、肉用牛の部は9月6日土曜、三里町宮城総合家畜市場。2、乳用牛の部、9月24日水曜、三里町宮城総合家畜市場。3、肉豚の部、10月31日金曜、米山町宮城県食肉流通公社。問い合わせ、産業経済部農政課畜産振興係、0220-34-2713、宮城県畜産協会、0222-298-8473。チャンピオン賞を受賞した波佐間町和牛改良組合のラムネ号、スプライト号の写真が掲載されています。地域の力で町をより良く、共同まちづくり事業を支援。令和8年度に実施する地域の特色を生かしたまちづくりや地域課題を解決するための事業費を補助します。資格要件、市内に活動の拠点がある、構成員が5人以上、運営や組織に関する規約や改則を定めている、政治活動、宗教活動、または営利を目的としていない、事業期間、単年度、ただし、事業の性質上、実施期間が複数年度にわたる場合は、2年まで、補助金の額、補助率2分の1以内で、上限50万円、事業期間が複数年度にわたる場合、2年目は3分の1以内。申し込み期限、 9月30日火曜、申し込みの際は事前に相談ください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、市民共同課、市民活動支援係、0220-22-2173。令和5年度採択の奥州陸前留め佐沼火消し保存会の写真が掲載されています。地域の集会施設の建設や改修費を補助します。令和8年度に実施する集会施設の建設や改修費用を補助します。対象事業、集会施設の建設・購入、集会施設の修繕・模様替え・バリアフリー化を含む増築、補助率2分の1以内、限度額、建設・購入は1000万円、修繕・模様替えなどは250万円。対象外経費、1、門・柵・植樹などの付帯工事費・購入費、2、用地の取得費、3、既存の建物の解体費、4、備品購入費など。申し込み期限9月30日火曜。スケジュール、対象経費などは事前に相談ください。補助率上限額などは変更する場合があります。要望金額の合計が予算額を超えた場合、優先基準に基づき補助団体を決定する場合があります。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、市民共同課、市民活動支援係、0220-22-2173。令和6年度採択された大曲地区集落センターの写真が掲載されています。定額減税補足給付金、不足額給付について、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる人に対する生活支援のため、次に該当する支給対象者に給付金を支給します。支給対象者、1、令和7年1月1日時点で市内に住所を有する人で、当初調整給付の算定に際し令和5年所得等を元にした推計額、令和6年分推計所得金額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人、2、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった人、支給額、1、不足額給付時における調整給付所要額から当初調整給付時における調整給付所要額を引いた額、調整給付所要額は次の1と2の合算額、合算額を万円単位に切り上げる。1、所得税分定額減税可能額から令和6年分所得税額、不足額分または令和6年分推計所得税額当初を引いた額。2、個人住民税所得割分定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額。2、原則4万円令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。申請方法、1、令和7年1月1日時点で登米市に住所を有する支給対象者宛に支給内容や確認事項が記載された支給のお知らせまたは確認書を8月中に送付します。支給のお知らせは支給内容を確認し、
内容に変更がない場合は給付案内に記載の通りに振り込みますので提出不要です。なお支給のお知らせの内容で変更がある人や確認書が届いた人は必要事項を記入の上返信用封筒で提出してください。2. 令和7年1月1日時点で登米市に住所を有する支給対象者宛に支給内容や確認事項が記載された確認書を8月中に送付します。必要事項を記入の上返信用封筒で提出してください。申請期限10月31日金曜、当日消印有効です。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、市価格高騰支援給付金専用電話 0120-666-086、 福祉事務所生活福祉課福祉総務係 0220-58-5552。 給付金の支給を装う詐欺などに注意。市職員などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませんのでご注意ください。不審な電話がかかってきた場合はすぐに警察署などへ連絡してください。佐沼警察署 0220-22-2121、 登米警察署 0220-52-2121。 全員参加の統計調査国勢調査2025を実施。国勢調査は日本の人口や世帯の実態を明らかにするため5年ごとに実施されます。調査員が調査関係書類の配布に伺いますので協力をお願いします。対象者令和7年10月1日現在日本に住んでいるすべての人および世帯。目的人口減少少子高齢化社会を迎えた日本の未来を描く上で必要なデータを得るために実施します。調査結果は生活環境の改善、雇用政策、防災対策など私たちの暮らしに役立てられます。書類配布9月中旬から調査員が配布します。回答方法1、インターネット、お手元のスマートフォンやパソコン、タブレットから回答。2、調査票、郵送または調査員に提出。簡単便利なインターネット回答をぜひご利用ください。回答期間、1、インターネット、9月20日土曜から10月8日水曜まで。2、調査票、10月1日水曜から8日水曜まで。問い合わせ、まちづくり推進課統計作業分室石越総合支所3階 0228-35-5238 0228-35-5239 まちづくり推進部まちづくり推進課まちづくり推進係 0220-22-2147。親子で楽しむ市子ども祭り。今年は市制施行20周年記念事業として、世界中の子どもたちがの作詞者、新沢俊彦氏をはじめとする3組による親子ふれあいコンサートを開催。親子で楽しめるイベントが盛りだくさんです。9月28日日曜、午前9時15分から午後2時。場所、水の里ホール、安倍美荘、登米祝祭劇場。入場料は無料です。イベント内容、親子ふれあいコンサート、マジックショー、手遊び、絵本読み聞かせ、屋外テントフード販売、市内子育て関連施設、パネル紹介、バス、消防車、パトカー、 自衛隊の車両展示、ハットン撮影会など、問い合わせ、南方子育てサポートセンター 0220-58-5558。 有料工事の施工業者、技術者を表彰。令和6年度に完成した有料な工事の施工業者、技術者の表彰式が7月25日に市消防防災センターで開かれ、10社の計12人が表彰されました。登米市有料工事施工業者等表彰。施工業者技術者名をお知らせします。伊藤組、近正明さん、太田組、榊原拓郎さん、亀井電機、阿部武さん、近代建設登米営業所、小野寺桂さん、芝製工業大場博さん、菅系佐々木康弘さん、大新建設菊池博之さん、大石光さん、佐藤司さん、日建工業建北営業所、阿部実さん、メディア大倉菅原雅也さん、門馬工務店阿部正夫さん、問い合わせ契約検査室検査係 0220-22-2097。
環境事業所だより。市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。まだ使える粗大ごみをリユース再利用してみませんか。登米市ではごみの減量化とリユース再利用を推進するために、修理を必要としない再利用可能な粗大ごみの提供を受け、希望者に無償提供する実証事業を開始します。粗大ごみリユース家具の受け入れ、対象物品、家庭から排出される修理を必要としない家具10個程度、衣装タンス、本棚、食器棚など、受け入れ実施期間、8月22日金曜から9月26日金曜、電話で事前に申し込みの上、クリーンセンターに直接搬入していただきます。受け入れは無償です。家具の状態によっては受け入れできない場合があります。リユース家具の無償提供、申し込み期間、10月14日火曜から11月7日金曜、クリーンセンターで直接申し込むか、メールで申し込みください。電話での申し込みはできません。申し込みにあたっては条件があります。市内在住の18歳以上の人、1世帯2個までなど、物品は市公式ホームページで写真と合わせて紹介します。状態などを直接確認したい場合は、電話で事前連絡の上、クリーンセンターまでお越しください。営利目的、転売目的の申し込みはできません。希望者が複数の場合は、事務局で抽選を11月12日水曜予定実施します。引き渡し実施期間、11月13日木曜から28日金曜、共通事項、対応時間午前9時から11時50分午後1時から4時、土日祝日を除く平日のみの対応です。詳しくは市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課、廃棄物対策係 0225-98-4372。 今月のホットライン、自然の中で絵本満喫、大きな木夏祭り開催。 読み聞かせサークル大きな木主催の大きな木夏祭りが7月6日大竹さん交流広場で開かれました。このイベントはサークルの結成4周年を記念して開催。夏をテーマにした絵本の展示や歌や踊りを取り入れた読み聞かせのほか、お祭り気分を味わえる縁日コーナーや、サークルメンバーで絵本作家の千葉涼子さんの著書ねえまあまを題材にした絵本ウォークなどが催され、参加者は思い思いに楽しいひとときを過ごしました。狭間町の千葉聖太さん6歳は、お化けの絵本と金魚すくいが楽しかったです、ずっとここで遊んでいたいと笑顔で話していました。絵本ウォークでは参加者は広場に設置された大きな絵本のページを読み進め、豊かな自然と物語の世界を楽しみました。お母さんとお子さん3人が大きな絵本のページを読んでいる写真が紹介されています。涼を誘う花と熱い祭り、石越紫陽花祭り。登米市石越紫陽花祭りが7月5日から13日までチャチャワールド石越で開かれ、市内外から多くの人が訪れました。このイベントは昨年17年ぶりに復活。今年は子供も大人もさらに楽しめるように、石越中生徒と地元青果店が共同開発したお菓子の販売や音楽フェス、移動動物園など初の試みが盛りだくさんで、連日各ブースは来場者の笑顔であふれていました。狭間町の木根淵まといさん7歳は、シャボン玉パフォーマンスが綺麗で楽しかったです、暑かったけどミストシャワーが気持ちよかったと話していました。最終日の音楽フェスでは和太鼓、ご当地アイドル、ヒップホップなどのライブステージや DJ ブースが設けられ、大盛況でした。和太鼓のステージ写真が掲載されています。投票所での負担軽減、高校生が杖立を制作。7月20日に執行された第27回参議院議員通常選挙の投票所で、登米総合産業高校の生徒が制作した杖立が活用されました。杖立は投票するときに杖が転んで大変という話を聞いた同校機械科で機械工作部に所属する1年生5人が、登米製鋼の協力を受けて、高齢者や足が不自由な人が投票しやすいようになってもらいたいという思いから制作。部員の竹山優奈さんは、使いやすくて杖が転ばないように工夫して設計しました。溶接は難しかったですが、日頃学んだ知識や技術が社会の役に立って嬉しいですと笑顔を見せました。本来であれば特別講習などで学ぶという難易度の高いティック溶接をする生徒たち、4機製作し市内の投票所で活用されました。ティック溶接をしている2人の生徒さんが写真で紹介されています。日本画見てうっとり、豊間海古館で企画展開催。豊間海古館企画展ほれぼれ日本画、日本画鑑賞のコツが7月5日から9月7日まで豊間海古館で開催されています。企画展では江戸時代から明治時代にかけての絵画作品の数々とともに、日本画の鑑賞方法のコツや作品の見どころを合わせて紹介。観光で訪れた大阪府の藤井信子さんは、ホームページを見て企画展を知り来てみました。解説がとても丁寧で、絵に詳しくない私でも分かりやすかったです。時代ごとに展示されている絵画を見て、歴史はつながっているんだと実感しましたと話していました。夏休みに多く来館する子どもや初めて鑑賞する人でも日本画を楽しめるように分かりやすく解説されています。ゆっくりと鑑賞されているお二人が自分の時間を楽しんでいる様子が伺える写真が掲載されています。ふるさと結ぶ架け橋、 在京超人会員集う交流会、登米市在京超人会連絡協議会総会合同交流会が7月20日東京都上野で開催されました。この会は登米市と首都圏の交流促進が目的、市政施行20周年を記念して14年ぶりに開催された合同交流会には130人が参加しました。交流会では佐沼港出身の直木賞作家熊谷達也さんの記念講演のほか、柳生新眼流兵法流神館の演舞、各在京超人会の近況報告などが実施され、参加者は交流を深めながらふるさとに思いを馳せました。協議会長の大月俊明さんは、交流会が正解となり感無量、次の10年後まで各会の活動が活発に続いてほしいと話していました。総会では今後もふるさと登米市とのパイプ役として、活動を通して市の発展に協力していくことを確認しました。参加者皆さんの集合写真が掲載されています。水上の風景を味わう長沼でカヌー教室を開催。登米市 B&G スポーツ協会主催のカヌー教室が7月27日 IS 総合ボートランド県長沼ボート場で開かれ、21人がカヌーに親しみました。教室は海洋性スポーツの体験を通して自然の大切さを学ぶことや豊かな心を育成することを目的に開催。指導員からパドルの操作方法やカヌーの乗り方、降り方などの説明を聞いた後、穏やかな水面をゆっくり進み、景色を眺めながらカヌーを楽しみました。参加した南方町の宇藤雄志さん10歳は、まっすぐ進むのが難しかったけど、方向転換や後ろに進むのがうまくできて楽しかったです、と話していました。最初は不安そうでしたが、次第にコツをつかんで漕ぎ進める参加者たち、水上で声を掛け合いながらカヌーを楽しんでいる写真が紹介されています。
市民の広場、寄り添い半世紀。南方町、佐藤久一さん76歳、間宮さん75歳、1970年昭和45年9月入籍。孫とひ孫の成長を楽しみに。お互いの性格は、九一さん、感情を表に出すね。面白い時は思いっきり笑うし、機嫌が悪い時は話さなくなるから一緒にいて面白いよ。マミヤさん、優しいところもあるけど、タンパラだから怒った時は放っておくの。お互いにそうしてるから、あまり喧嘩にはならないよ。結婚当時の思い出は、九一さん、今まで農業委員や区長とか他にもいろんな役をして家を空けることが多かったけど、家庭を支えてもらった妻に感謝してるんだ。まみえさん、実家でも農業を手伝ったけど、結婚して田んぼの面積が大きくなったし、当時は手作業だったから大変だったね。現在の楽しみは、二人、先日東京に住んでいる孫の子供が生まれてピーちゃんになったんだ。ひ孫と会うのが楽しみだし、一緒に住んでいる孫の成長を見るのも生きがいだね。市民リレーエッセイ。南方町、田口マイケルさん。登米で見つけた人生の輝き。私は南アフリカ共和国のダーバン市で生まれました。28歳の時、日常生活にはほぼ満足していましたが、何かが足りない気がして、もっと世界を見てみたいと感じたのです。そんな中、英語を教えながら日本での生活を体験できる仕事があると知り、日本についてはほとんど知りませんでしたが、挑戦することにしました。日本語は全く話せず、 こんなに違う国で本当に暮らせるのかと心配で、当時は1年か2年だけ滞在するつもりでした。ところが登米に来て皆さんから受けた友情とサポートにとても驚きました。日本語を優しく教えてくださったり、道に迷った時には助けてくださったり、様々な行事に誘ってくださったりと、たくさんの新しい経験ができました。皆さんのおかげで私の人生は本当に良い方向へと変わりました。それから19年が経ちました。その間に妻と出会い、二人の子供にも恵まれました。登米の皆さんには心から感謝しています。これからもよろしくお願いします。来月号は南方町の阿部義光さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、南方町西郷小5年伊藤シーマさん。夢のために大切にしたいこと。僕の夢はプロ野球選手になることです。僕が野球に興味を持ったきっかけは兄でした。兄は小学生の頃に少年野球に入っていて、メダルやトロフィーを何個ももらっていました。僕が試合を見に行くと目の前でホームランを打ってくれました。兄のかっこいい姿を見て僕も野球に興味が湧き、自分用のバットとボールを買ってもらいました。最初は何もうまくいきませんでしたが、練習を重ねるうちに少しずつ思い通りに打ったり投げたりできるようになりました。そして兄の姿で印象に残っているのが、部屋でボールやバットを磨いている姿です。野球がうまくなるためには道具を大切にする気持ちなど、たくさん大切なことがあるということを感じました。今は同じクラスの友達と練習に励んでいます。これからも友達や道具を大切にし、世界で活躍できるような野球選手になりたいです。我が家のアイドル、川村恵美奈ちゃん1歳、2024年3月18日生まれ、南方町アンナさんの長女。喜怒哀楽が激しく、何でも自分でやりたがりの我が家のアイドル。これからも恵美奈らしくすくすく育ってね。阿部風磨くん1歳、2023年11月19日生まれ、中田町。まなみさんの次男。食べることが大好きな風磨くん、たくさん食べて大きくなろうね。皆川美代ちゃん1歳、2024年4月7日生まれ、津山町。こうきさんの長女。歌と絵本が大好き。ぷくぷくほっぺとにっこり笑顔で幸せな気持ちにしてくれます。成長が楽しみです。後藤美斗くん1歳、2024年4月11日生まれ、波佐間町。さえさんの長男。人懐っこい美斗くん。初めてのできたが増えて、ママもパパも嬉しいです。これからも元気に走り回ってね。登米市のアイドル4人の可愛い笑顔の写真が掲載されています。我が家のアイドル募集。問い合わせ、総務部市長公室広報校長係、0220-22-2090。申し込み状況により掲載まで数ヶ月かかる場合があります。